今日はピリピ人への手紙の第1章20節と21節です。このところではキリストが崇められることが語られています。20節の初めに私の願いはとパウロの言葉が出ていますけれども、どんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語りとあります。恥じることなく、ローマ人の手紙では私は福音を恥としない、そのように彼は語っているわけですけれども、私たちは日常生活の中でこのキリストを語るということはどのようにしているでしょうか。ある時は自分のようなものが語る資格はないのではないか、自分が語ればこれはもうキリストを恥とするようなことになるのではないか、そのような思い、またあるいは人に対する恐れ、そういうものが私たちの心の中にあるかもしれません。しかしパウロはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り、もう彼の生涯はただもうキリストを一生懸命語るということであったわけです。なぜ彼はこのように変わったのか、それはキリストとの出会いがあったということです。もちろん彼があったのは復活されたイエス・キリストであったわけです。それはもう私たちは復活のキリストがどのような姿であるのかということを正確に知るということはできませんけれども、それはもうまさに私たちの思いや考え、そしてまたこの自然界をはるかに超えたことであるわけです。超自然的な中に彼はこのキリストとの出会いを体験する。それはまた私たちもこの信仰においてキリストとの出会いということを体験することができるのではないかと思います。この聖書の言葉を通してイエス・キリストがどのような方であるのか、そしてまた私たちは実は聖霊によってこの、聖書の言葉を通しキリストとお出会いすることができる、そしてまたこのキリストとの交わりを与えていただくことができるわけです。19節を見るとイエス・キリストの御霊の支えという言葉が出てきます。御霊とは何か、これは御聖霊のことであるわけです。他のところではキリストの霊というふうにも出てきます。御聖霊を私たちは見ることはできません。しかし心の中で御聖霊がおられるということを私たちは信じることができますし、そしてまた一人静かなところで静まり祈る、そういう中にも神の臨在、神が共におられるということを私たちは体験することができるわけです。しかしこれは聖書、神の御言葉を切り離してこの御聖霊がおられる、またキリストの御霊、神の臨在ということを感じるということはありえないと思います。すべては神の御言葉がもう私たちの信仰の土台であり、そしてまた神様は超自然的に私たちにも働いてくださるということがわかります。この20節の後半のところでこの私の身によってキリストが崇められるという言葉が出てきます。この私の身というのはパウロ自身の存在を表している、そしてこのキリストが崇められる、この崇められるという言葉は拡大するという意味があると言われているわけです。簡単に言うならば虫眼鏡です。虫眼鏡で私たちは物を拡大して見ることができる。で、この崇められるというのはまさにこの神様がこの私たちにキリストの姿を拡大して見させてくださる、そしてその時にこの私の身によってというその自分自身の存在はもうキリストが拡大されていけばいくほどもう小さくなってしまう、 もちろんその自分の存在っていうのがなくなるっていうことではないわけです。しかしまた現実に自分を通してキリストがますます大きくなり、そしてまたキリストが崇められていく。それは18節のところにもあらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから私はそのことを喜んでいますというふうにパウロは言ったわけですけれども、もう自分はもう小さく小さくなって、もうごま粒のようにもう見えなくなってしまうような、そのような存在となり、逆にキリストがもう宇宙大に大きくなっていく、もうすべてはこのキリストが存在する、それが自分の身によって表されているならば、もう自分は幸せである。パウロはそのように私たちに語っているわけです。そしてこの生きるにしても死ぬにしてもと20節にある言葉は、21節を見ると、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。そのようにパウロは言いました。このことはガラテヤ書の2章の19節20節とも関連があると考えられます。私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではなく、キリストが私のうちに生きているのであるとパウロは証しをしたわけですけれども、この彼にとって生きることはキリスト、キリストが私のうちに生きておられる。彼自身、使徒の働きを見るならば、このイエス・キリストを信じて、その後あらゆる苦難を受けるということを彼はしたわけです。鞭で叩かれ、牢屋の中に入れられる。時には石で打たれて死んでしまったかのように思われて、町の外に放り出された。しかしそれでも彼は起き上がって生きている。そしてローマに行く時にも、船で渡っていったわけですけれども、途中にこの嵐に遭い、船は難破し、放り出され、島にたどり着く。もう苦難に次ぐ苦難の連続であったわけです。なぜ彼はそれを耐え忍ぶことができたのか。それは私はキリストと共に十字架につけられた。もはや生きているのは私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。そのことを彼自身が信仰によって体験したから、もうあらゆる苦難をものとも思わない。むしろ私の身によってキリストが崇まれることですということを彼は身をもって証しをしていったということであるわけです。そして死ぬことは益です。この死ぬことは益ですという言葉は、実はこの復活に預かるということになるわけです。もちろん私たちは永遠に生きることはできません。パウロもローマで殉教した。でも彼はそのことは益だと言ったわけです。この益という言葉は、マイナスしても残る、それが益であるということです。じゃあ私たちは復活する、永遠の命が与えられる、それにこのマイナスっていうのは、この世でいろんな苦しみや苦難を受ける、そして自分の評価はもうダメだ、人からはもう全く評価されるどころか苦しみに合わされる。じゃあそのいろんなマイナス要素をやがては死ぬときに差し引いても、残るのは復活の命、永遠の命。もう永遠の命からこの世の苦しみや悲しみを引いてもですね、それはもう何とも変わらない。もう永遠の命っていうのは言うなれば無限大ということです。まあ私たちが1億円もらって100円使う、まあ確かにそれは少し差し引かれるようなものかもしれませんけれども、永遠の命からもうあらゆる苦難引かれてもですね、もう計り知れない命が自分に与えられているということであるわけです。ですからそれは全く もう物の数ではないということです。私たちがやがては死んで神様の前に出て裁かれて、そしてお前はイエス・キリストを信じて罪が許された、天国に入れる、そして天国に入ったらもう一切の苦しみや悲しみ、この地上で自分が受けていたことはすっかり忘れてしまう、いや何も残ってない、そのことが自分に与えられる、そう信じるならば死ぬことは益です。おそらくパウロはその信仰が生きている時にあったのではないだろうか。だから彼があのローマで処刑される殉教の時でも、もう死ぬことは益です、もうその喜び、また神の栄光が彼の心の中のうちにあった。おそらく彼一人ではなくて殉教していった人たちはもうそのような信仰が彼らのうちにあり、勝利していったのではないだろうかと思います。そしてその後ローマでは大迫害があり、それこそもう何万というようなクリスチャンが殉教していくっていう歴史事実があったんですけれども、じゃあキリスト教はその弾圧によって消えてなくなったのか、なくならなかった、むしろ逆にもう多くの人たちがイエス・キリストを信じる、その信仰によってなんとローマ帝国はキリスト教をもう国教として認めざるを得なかったということになったわけです。そしてやがてはもう全世界にこのイエス・キリストを信じる人たちが多く起こされていく、これがもう世界の歴史の事実であるということです。ですからパウロが言った、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、ということは今日も続いて私たちに与えられているわけですけれども、でも大事なことは何かっていうと、私たちもこうした信仰体験を自分の心の中に持つということであるわけです。私たちの信仰はただ聖書を読んでいるというだけのものではなくて、この言葉がもう自分の神様からの御言葉となって、この御言葉によって自分が生かされるということではないかと思います。私たちもまたいろんなあらゆるその体験をしていくわけですけれども、しかしこのことが自分にとってもう大きな益となる、そのことを私たちが体験できるのはなんと幸いなことであろうか、そのことを思わさせられます。